タスカニ研究所所長の井戸です。今日はまあ最近自分にとって結構エポックメイキングになったことを話します。それは人間の悩みの構造が、分かったというか、綺麗に整理できる一つの考え方を習得って言ったらはばかられるんですけど、習得と言っておきますわ。他に言えないから、勉強中ですけどね、習得したことですね。でこれはグッドバイブスで倉園さんに相談してもらったアドバイスになるんですが、まずなんか悩み、あと怒ってる時ですよね。なんか憤りを感じてる時、それも悩みの一つだと思うんですけど、感情、悩みに付随する感情だと思うんですけど、でそういう時って、何から手をつけていいか分かんなくなるぐらい、その問題の対象が多いんですよ。私は多かったんですよね。でもうどうしようもないから、倉園さんに相談しようって相談しました。でそしたらもらったアドバイス、いろいろもらったんですけど、一番すごいなと思ったのが、原初の怒りを思い出してくださいというものです。原初の怒り、一番最初に、なんかおかしいんじゃないかと思ったこととか、そういうことですね。でプラトンさんが言うに、最初はそれで始まったはずなんだけれども、その現象の怒りにいろんな後付けの余計なものがまとわりついて、で訳が分からなくなると。でそれの後からまとわりつくものっていうと、で自分の場合はその社会正義っていうんですかね、社会正義は言い過ぎだけど、そんなんなんか時代遅れでしょみたいな、今もこういう時代なんだからそんなんありえないっしょみたいな考えですね。もうそうだし、あとは元からその最初の現象の怒りが発生する前から、なんかちょっとおかしいんじゃないのって思ってた他のこととか、この人気に入らないとかね、そういうこととかも後からくっついてきてしまう。でそれは、これ倉園さんが言ったことじゃないですけど、嫌われる勇気最近読んで、そこからの引用ですけど、おそらくその最初の原初の小さな怒りを正当化するために後付けでいろんなものを、人間足すんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これ完全にガジェットオタクあるあるだと思うんですよね。買うと決めましたと。でそうすると、買ったらこういうことができる、こういうメリットがある、スペックは前の機種に比べて何 10% アップしてるとかね、情報をねバーッと集めてきて、で自分の場合はブログとかね、もう数年前の話だけど、ブログとかに上げて、もうこれは買う価値ありみたいなねことするんですよ、ガジェットオタクは。それも多分同じ行動原理じゃないかなと思うんですよね。その嫌われる勇気でいう目的論、最初にもう結論ありきで、後からその結論を補強するためにいろいろ持ってくる。でこれが悩みに関しても起こっていると。で最初に嫌だって思ったことに加えて、余計なものが大量にくっついてきてしまっている。まずそこを解きほぐさない限り問題解決しない。でこれはグッドバイブスでちょっと前までよく出てた八方塞がりっていう話と多分同じだと思うんですよね。その八方塞がり、
この先右折専用レーンがあります。
はい、八方塞がりっていうのはもうどうしようもなくなってしまう状態ですね。その悩みの中でも こあちらを立てればこちらが立たずみたいなことになってしまってもどうしようもないんですっていう、まあ、よくある悩み相談の、状態、典型的な、まあ、パターンですよね。そうだ、これ多分同じなんじゃないかなって思って、でそれを図でイメージすると、これ口で説明するとめっちゃ分かりにくいと思うんですけど、まず横棒を一本思い浮かべてください。でその横棒の、まあ、右の端からもう一辺その棒を引きますと。でもその頂点は重なってその角になってるんじゃなくて、ちょっと交差してクロスになってる感じ、互いに重なり合ってる感じで、もう一本引くと。でそれを、まあ、何個もやると、まあ、例えば、まあ、8本線引くと、お互いの両辺が重なり合っている、まあ、八角形ができると思うんですよね。でこれがまさに八方塞がりなんじゃないかなって思うんですよね。自分でその悩み、最初の1本だった悩みに7個の後付けの、なんかこれおかしいとかいう気持ちを全部こうやって足してって、しかもそれらが互いに噛み合ってるから、うん、取れない、もうがっちり8方向を、しかもそれぞれの線がクロスして噛み合っていて、もうどうにもこうにもそれを打破できない状態になってる。多分こういう状態がまあ人の悩みなんじゃないかなって思うんですよね。それを解決するには、倉園さんが言うように原子の一本だけにする必要がある、うん、理にかなってるというか、まあ、そうやなって思いますよ。原子の一本だ、だって自分はその原子の一本を問題視していたわけですから、そのケースに関してはね。だったらその原子の一本だけ解決できれば、正直他は別にどうだっていいわけじゃないですか。だってその原子の一本が発生しなかったら、その八角形八方塞がりの状態というものは存在しえなかったわけでして、原子の一本が消失してしまえばその八方塞がりも消失しますよ。だから付随した7つの問題も別にそこまで、その原子の一本が発生する前まではそこまで別に重要視してなかったわけですよ。そうで、その1本が消失すると、その八方塞がりの今頭に思い描いた図に穴が開くわけですね。1本なくなるから。でそうすると、うん、その最初の原子の1本とクロスしていた両端のもう1本ずつのこの黒棒に関しても、その噛み合っていた線が1本消えたわけだから、それも解きほぐしやすくなる。そうするとどんどん取れてくみたいな、なんかイメージなんじゃないかなと思ってね。全部問題をぐしゃってするからいけないんですよ。問題はそれぞれ個別なはずなんですよ。それをその時のケースに無理やりこじつけて、いやこれ全部問題ですって多分人間頭の中でするんですけど、おそらくそれぞれは個別の問題であり、それぞれ個別に対処する方法が、適切な方法が存在すると。その八方塞がりの線8本を一気に全部解消する手立てはない。これは倉園さんも言ってました。それは無理ですと。まあ、自分が悩み相談で Facebook だったんで文章にバーって書いてあったんですけど、で今伊藤さんはこの問題があるというふうにしてるけども、それを一発で全部クリアする方法はないというふうに書かれてて、いやまあ確かにそうやと思いますわ。そうだ、解決方法がないんですよ。だから八方塞がりになってるんですよ。そう、それを解消するにはやっぱ現象の怒りを手放す。そうすると全てが消失する。そうだ、この話聞いて、で他の人の悩みとかもね、ワンオンワンとか聞いたり、また妻の悩みとかもちょっと聞くんですけど、いやこれ全部同じ構造してるなというふうに思いました。これは使えるってすごいなって思います。これなんかどうなんだ、これもオリジナルなのかな、プラドンさんのオリジナルなのか、なんかその心理学とかね、カウンセリングの技術の中にそういうなんか 手法が存在するのかもわからないんですけども、これなんで義務教育で教えないのかと思いますよね。問題解決ってこれ、問題解決の手法とか出てくるかな。いやでもね、問題解決はね、あのブレイクダウンね、あれ完全に要素還元主義の考え方だから、それじゃなんか問題解決しないと思うんですよね。今私が話した方法ってどっちかっていうと全体論だと思うんですよ。全ていろんな要素が、あのさっきの発泡塞がりの図で言うと、でいろんな要素が噛み合ってその状態ができるんですよ。でそれをそれぞれ要素分解しても、あの全体の相和にはならないとは思うんですけどね。そうでこれねすごいおすすめですわ。そうでもまあ悩みの解決方法というふうに、私が冒頭で言わなかったのは、その現象の怒りを手放せるかどうかはまたその人個人にかかってくるわけですよ。そうで構図はもう完全にわかるけども、じゃあその最初の怒り手放せますかって言われた時に、まあ、それを手放せる人と手放せない人がいると、ある A という時間軸においている。でそれがもしかしたらそのなんか修行とか訓練とかするうちに時間軸 B においてはそれができるようになってるかもしれないけども、まあ、少なくとも、まあ、この例えば私が今喋ってるこの瞬間にそれができるかっていう人と、まあ、全人類の中でできる人とできない人が分かるとは思います。だから問題の解決方法とは言えない。でそこですよね。そうやってその怒りを手放すように手放せるようにサポートするっていうところの技術が、まあ、私はまだまだ全然足りない。その構造化とかは得意なんですけど、やっぱその向き合ってるその人にそれを手放してもらうにはどうすればいいかっていうところは全然あの経験が足りないんでまだわかんないですね。いやでもこれのおかげでかなりスッキリしました。もういやそのね相談した時もう年末だったかな。いや本当に
この先左折専用レーンがあります。
何年ぶりかだよね。何年ぶりかの怒りを感じてたんですよね。でしかも立ち悪いのは当時の私はそれを怒っているというふうな認識がなかった。で論理的に考えておかしいだろっていうことは思ってたけども、別にそれに対して私が感情として怒りを持っているっていうことは思ってなかったんですけど、まあ今考えたら、まあ怒ってたんだなと怒ってたんだなっていうふうに思いますよね。でそこ難しいよね。だから結局一人じゃ無理なんですよね。そのイデオロギーに外部ないですから、自分の中のイデオロギー外からのその視点とか、その視点から見たその見え方とかね、今の私ので、それはやっぱり他の人に見てもらわないとわからない。でそのような指摘、他の視点からの指摘をしてくれる人というのは限られてる。普通の自分の友達にそれができるかといったら多分できないし、で、まあ、違う視点といっても結局そのなんつうのかな、イデオロギーの中ですね。だから同種のイデオロギーの中から見たちょっと違う視点でのアドバイスは、それは誰だってできますよ。で完全にその別の、まあ、世界観ですよね。イデオロギー言ったけど、まあ、一緒ですよ。自分も使う人たちは別の世界観からのアドバイスというのは、まあ、なかなか難しい。でこれがね、私が哲学好きな理由なんですよ。哲学者っていうのは普通じゃない考え方が世界を違うように見ている、普通の人と。そうだから世界観、違う世界観、違うものの見方を学べるんですよね。そうでまさにこうペルニクス的展開、ものの見方が全くガラリと変わる。でこれあれあれ、あの自分もね推理小説とかで、まあ、サスペンスとかもそうですけど、大どんでん返しが好きなわけですよ。 で、この感覚と私の中では似てますね。その哲学者の、まあ、あるその論ですよね。を読んだ時に、あ、なるほどと。今まで考えてたことがガラ、あの、ひっくり返されるんですよね、ガラッと。で、これがね、やっぱたまんないな。でも最近あの Kindle いつもね読み上げで哲学書読んで、哲学書じゃない、哲学書の入門書新書みたいなのを読んだりしてるんですけど、なんだっけ、いやこれ哲学者としては有名な長井仁さん、存在と時間、何言ってか全然わかんないですね。でやっぱちゃんとしたって、まあ、現象も多分そうですよ。純粋理性批判とかも多分そうだと思いますけど、あれはやっぱり腰を据えて、例えば図紙とかしながら読まないと何のことを話してるのかも全く分かんないですよ。でやっぱファッション哲学だなと思いましたね、私がやってるのは。まあそうですけど、結局ライフハックとかタスク管理、そのコスパとか生産性向上の延長線上で私哲学に興味があるだけなんで、こういう理屈で時間は存在しないっていうのを、その緻密なそのなんていうんですか、ロジックによって説明されても、うんって感じですね。私の中で必要なのは時間は存在としないという結論だけなんで、それまでの過程についてまあ当たり前ですけど、その証明するためにめちゃくちゃ説明されるんですけど、その本の中でも、いやーちょっとよくわかんないっすってなるよね。あ、でもあれなんですよ、最近あの放送大学理科書を提出して、あのコンピューターサイエンス勉強しようと思ってるんですよね。でそんなのできるかわかんないけども、工学の学習も最終的に取れたらなっていうふうに思ってるんですよ。でそれと同じ感じで、いつかその哲学もしくはその心理学で文学の学習も取りたいですね。障害教育だからおじいちゃんになるまでに取れたらいいけども、ちょっとねそういうこともしていきたい次第でございます。はい。あ、であと今日ね引っ越しするんですよ。で今日引っ越しするから、もう車の中で、あ、まずその車に多分一人で乗ることはほとんどなくなっちゃうんで、多分このこんな感じで撮るポッドキャストももうなくなると思います、しないと思います。今後どういう風に配信していくか、電車通勤になるし、まあ、週末家に帰んないやつが車に乗って家帰んないんで、今後どういう風に発信していくか分かんないですけど、まあお楽しみということで、はい、それではまた次の収録で。